三和テクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場三和テクノスの IR 活動の一環としてお送りいたします。本日は三和テクノスの山本誠社長においでいただきました。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、
三和テクノスという、はい、8137、これを日経会社情報ですとかと見ますとね、はい、エレクトロニクス商社というふうに出てまして、 そうですね、はい、そんな感じで一般投資家認識してるかと思うんですけれども、はい、まず業務内容から教えてください。
当社の業務はですね、産業用のエレクトロニクス、それとメカトロニクス関連の装置から機械機器ですね、から部品を取り扱う技術専門商社でございます。
はい。
営業部門としては電気電子機械の3部門が柱となっております。
電気電子機械ですね。はい。さて、どういう販売網などを持ってるんでしょうか。
現在はですね、国内は、営業拠点として21拠点、それと物流拠点として国内に3カ所のサービスセンターがございます。それと国内の関連会社は3社、また海外はですね、欧米アジアで現地法人が9社、14拠点で、グローバルネットワークで常にお客様の近いところにいて、血の通ったサービスを提供しております。
最近ホームページなどを見ますと、アジアの方ですとかの拠点などが結構多くなってきている状況にありますよね。
はい。特に中国あたりがですね、やはり世間一般的に言われてるんですけど、 GDP が日本に比べてまだまだ成長すると、いうことで、特に上海地区は今かなり、メンバーもですね、100人以上のメンバーがございます。
はい。そういったエレクトロニクス製品を扱って企業価値を上げようというような会社は、世の中には結構あるかと思うんですけれども、はい、この三和テクノスが他の会社と違う点、はい、そこはどういうところにあるんでしょうか。
先ほどもですね、申し上げましたけど、電気電子機械、この営業3部門がですね、お客さんに複合的にですねアプローチをするということで、ちっちゃい電子部品から、大型の工場設備まで、幅広くですね取り扱えられるというところがですね、当社の特徴かと思います。
はい。それはやはり例えば半導体製造装置などがありますよね。はい。それで半導体製造装置のメーカーさんに半導体製造装置のメーカーをお客様に大勢にして、はい、それがいろいろ他の分野にも広がっていくということなんですか。
そうですね。半導体製造装置のお客さんがいろんな、やっぱり今度違った製造設備をお作りになられたりとか、そういったことで、当社どちらかっていうと標準品の製品を提供するよりも、お客様の課題を解決するような形で、特注品というかカスタム的な形でシステム提案で、納めさせていただくというケースが多いですね。
ああ、なるほど。そう、現場でいろいろな課題ってあるわけですよね。
そうですね。
製造現場って、それで、これをこうしないんだけれども、三和テクノスさんどういうふうにやればいいのかなっていう、そういう問題を解決するということですね。
で、そういう意味で、SE、営業技術ですね、そういうスタッフを、持っておりまして、窓口の営業と一緒になってお客様の課題解決に、サポートさせていただく。
それですと相当専門知識が必要ですよね。
そうですね。ですから、私どもはどちらかというと理工系の出身者の学生をですね、新入社員を取って、定期的に取っておると。
商社さんの営業マンですけれども、はい、実は理系のバリバリの方。
そうですね。実際はですね、会社に入ってからお客さんと共にこう成長していくっていうのが、私どもの、一つのいわゆる人間、をですね、人材育成、にもなるわけですけれど、そこでレベルアップしていこうと、いうところでございます。
独立系っていうことですと、いろんな会社の製品をこう仕入れてそれで販売するわけですよね。
はい。
その、例えば、お客様 A 社の方に、はい、例えば仕入れ先の B 社 C 社 D 社なんかをこう組み合わせて、はい、それして全く世の中にないような製品作ったりとかもするん
ですか。そうですね。一つはですね、当社が手掛けてるのがですね、空港で使う洗浄車、これ誘導灯の洗う洗浄車があるんです。その車の中にロボットを入れて、 その安川さんのロボットを入れて、あとオムロンさんのカメラをつけて、で実際に特注で世界にないものをですね、三木工業さんと一緒になって作った例がございます。
あ、世界に一つだけの花なんて一曲がありましたけど、世界に一つだけの製品をいろいろ組み合わせながら、
そうです、ね、
作るということなんですか。
は
い、
そこに、まあ達成感っていうんですか、出来上がった時の、喜びっていうのは、当然お客さんとあるいはメーカーさんと一緒になってこう、作り上げたと楽しみっていうのも当社ならではのことかなっていうふうに思ってます。
このロボットにあのカメラつけたらいいんじゃないかなっていうのも、
そうなんですね、はい、それで皆さんに喜んでいただけるっていうのはね、
やっぱり仕事してる上で、金口さんや僕なんかもそうですけれども、こういろいろデータはあるじゃないですか。そのデータから読み取ってこういうもんが考えられるんじゃないかっていう新しいものを作るっていうのは、やっぱり仕事としてて非常にやってて嬉しいことですもんね。
そうですね、そこの部分が付加価値なんでしょうね。
さて、社長、
はい、
事業環境なんですけれども、はい、今一般的に株式市場も今年春から上げましたし、まあ、各国の景気対策を受けて、例えばテレビですとか、はい、あの消費財の中で動きの出てるようなもんがあるわけなんですけれども、はいはい、このいわゆる製造現場ですとかをユーザーにしている三和テクノスから考えますと、こう企業側がこう設備投資に動くかどうか、
はい、
これ大きなポイントになるんじゃないかと思うんです。
そうですね、当社の場合はどちらかというとお客さんがですね、ものづくり特に設備に関わるお客様が非常に多くございまして、今年度はですね、上期第一クォーター非常に厳しい、結果でございました。ただし、第2クォーターに、入ってきましたらですね、徐々に在庫調整が進まれたり、中国の方での内需拡大とかっていうことで、液晶テレビがかなり売れ始めた、はい、日本でもエコポイントだとかっていうことで、その援助というようなこともあったりしてですね、あるいはエコカーだとかっていう形で出てるように少しずつ明るい兆しが出てまいりまして、
その状況っていうのはこれから、私なんかもそういうの仕事なので、液晶製造装置が売り上げがようやくこう増えてきたですとかね、はい、あるいは日本電気ガラスあたりがこの、パネル向けのガラスを増産するですとか、はい、そういうニュースいろいろ目にしたりするんですけれども、はい、そういう投資拡大の動きっていうのは本格化しそうですか。
そうですね、だから先ほど言ったその薄型テレビに使われる液晶のところですね、これは韓国含めてですね、設備の方が少しずつ動き始めてき、たっていうのが、直近のところでは動いてきておりますですね。
少しずつ動き始めたところ、
ただし、まだまだその工作機械だとかですね、そういう設備の部分ではまだちょっと厳しいって言ったところも現状ございます。
工作機械、自動車関係の設備投資っていうのはかなり世界的に見てもまだ設備を減らさなきゃいけないっていうような状況がありますもんね。いろいろ業界によってこう違いがあるわけなんですかね、さてそこでエレクトロニクス業界の話題といいますとね、この環境対応、それで株価なんかも関連株なんか上げてますけれども、 LED 関連株ですとか、はいはい、太陽電池関連株ですとか、はいはい、環境保全というキーワードの下でそういう事業なんかがこれから伸びるんじゃないか
と。そうですね、どうも今中継をですね、立てまして、初年度でございますけれど、まずは今までのコアのビジネスはビジネスとして、やっていくわけですけれど、これから成長する分野、安心安全環境っていうところでですね、鎌田さんがおっしゃられた太陽電池のですね、設備の お話だとか、
はい、
から有機 EL のやっぱり設備のお話、それから先ほど、LED 照明のお話ございましたけれど、これもLED そのものがですね、薄型テレビのバックライトに使われるだとか、LED の需要がすごい増えてるわけですね。でそこでいわゆるその半導体製造装置をお作りになられたところが、今度は LED の製造装置をお作りになられるということになると、我々のまた、安川さんの製品だとか小室さんの製品だとか、いろいろ電子パーツも含めてですね、事業が広がってくるかなと。で今そこら辺の商談員は活発的にですね、動かすように今プロジェクトで、貸しております。
なるほど、
半導体の製造の会社さんがこういろんなことに転換される
う、ね、そうですね、もともとそういう技術をお持ちでございますので、やっぱりお作りになられるものが、やはり、LED であったり、あるいはその LSI だったりとかっていうことの違いだろうと思いますけれど、
設備をうまくこう、はい、あまりお金をかけないで変えていきたいというようなご要望になるんでしょうかね。
そうですね、はい、
よく この言われることかもしれませんが、世の中を良くしていくっていうような流れの中で必ず新しい仕事っていうのは出てくるわけですよね。
そうですね。
環境保全なんていうのはまさにそういった点だと思うんですけど、
そうですね。
そうすると日本のエレクトロニクス業界、そしてサンワーテクノス将来っていうのは結構開けているという捉え方していいんですか。
あると思います。はい。
先ほどあの中国のお話がありましたけれども、その液晶が売れてるなんていうの以外にも新しい動きっていうのは、
そうですね、まあ、原子力発電だとか、うん、あるいは高速鉄道だとか、いわゆる中国のインフラはですね、どんどん今進んでおりますので、はい、それに関連するやはり、中国内需でお使いになられる製品がですね、出ておりますですね。特にあの省エネの関係で、汎用インバーターが今急激に、立ち上がって、これは一部にちょっと部品の納期で、大変だっていうのは、
あ、部品が足りない、
はい、足りないというようなところも一部には出てきておりまして、これがずっとこういう形で続いていただけると非常にありがたいんですけれども、
そうですね、
はい、電気というと基本的な部分で電力っていうのがございますよね、はい、でアメリカの電力、これエジソンがすごい有益な仕事をしたそうですけれどもね、はい、アメリカの電力関係の革命なんかがこれから起きるんじゃないかって言われてますけども、そういう感じとは関係は出てくるんですか。
その辺もですね、オバマさんのいわゆるグリーンニューディール政策っていうことでですね、スマートグリッドとの電力のインフラ関連がですね、そういう話がございます。
賢い送電網なんて言ってしますけども、は
い、
ま
あ、そういうところでですね、我々もその安川さんの電気品だとかそういったチャンスがですね、私どもの、シカゴの方のアメリカの方での、ビジネスですけれど、はい、そんな新しいニュースもありまして、大変今嬉しい状況でございますけれど、
この辺がね本当に続いて広がっていってくれる
といいですね。そうですね、はい、
地球にも優しいところで、
またサンワーテクノスには来月、いや11月になりますね、はい、11月12月、そして来年1月と、はい、山本社長に教えていただきたいと思いますので、私楽しみにしてます。まだよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
山本正社長でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137、東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたしました。
証券コード8137、東証一部上場サンワテクノスは電気電子機械の3部門を持つ産業用メカトロニクスエレクトロニクスの技術専門商社です。付加価値の高い商品技術ソリューションを提供してまいります。証券コード8137、東証一部上場サンワテクノスにご注目ください。